ディープディーンハウスというところは大きなレンガ造りの館だった。この現代風の建物は敷地内の奥に座っていて、門前に広がる芝生には月桂樹の木立があった。右手のやや道から離れたところには火災の現場となった木材置き場がある。これだ。手帳を1枚破って大体の図を書いておいたよ。左にあるこの窓がオールデイカーの部屋に通じている。見ての通り、道から部屋の中を覗き込めるんだ。これが今日僕が手にした唯一の慰めだね。レストロイドはいなかったけど、巡査長が代役の栄誉を担っていた。ちょうど重大な発見をしたところだったらしい。連中、朝から燃え尽きた木材の灰をかき回し続けて、炭化した有機物と色が落ちた円形の金属をいくつか手に入れたんだ。僕が調べてみると、それがズボンのボタンに間違いない。うち一つからはハイアムスの名前が入ったマークを見て取ることができた。オールデイカーの仕立て屋の名前だ。それから芝生の上に痕跡が残されていないか丁寧に取り組んだけど、連日の日照りが何でも鉄のように固くしてしまっていた。何も見つかるわけがない。人か何かを引きずって木材と平行に植えられているイボタヌキの垣根を抜けた跡があっただけだ。言うまでもなく、こいつはレストレイドの見解を裏付けている。8月の太陽を背にして芝生の上を這いずり回ったけど、1時間後、何の新事実も得られないまま起き上がった。さて、この大失敗のあと、寝室に入ってここも調べてみた。血痕は極めて薄く、単なるシミや変色のようにも見えたけど、確かに最近のものだった。ステッキは動かされていたけど、そこにも薄い血痕があった。このステッキが依頼人の所有物であるのは疑う余地もない。依頼人がそうだと認めている。両人の足跡が絨毯の上に残されていたけど、第三の人物の足跡はない。ここもまた向こう側の勝ちだ。警察は得点を重ね続け、僕らは行き詰まっている。手にしたのはただ一畳の希望の光。無にも等しい密かな光とはいえ、金庫の中身は大部分がテーブルの上に出されていた。調べてみると、書類は封筒に入れて封をされており、ごく一部は警察によって開かれていた。僕の見た限りではあまり価値のあるものではなかったし、預金通帳を見てもミスター・オールデイカーが言われるほど豊かな境遇にあった様子はない。でもどうやら全ての書類がそこにあったわけではなさそうだ。間接的な証拠から他にも権利書があるはずなんだが、もっと価値のあるやつだ。見つけきれなかった。もちろんこのことはもし証明できれば、レストロイド説をレストロイド自身に跳ね返してくれるだろう。すぐに相続できると知っているものを誰が盗もうかとね。結局他の藪には全部飛び込み、獲物の気配がないことを確認したから家政婦にかけてみた。名前はミセス・レキシントン。小柄で陰気で無口な人物で、疑り深そうな目つきをしている。口で言う以上に何かを知っていた。僕はそう確信している。だけど石のように無口な女だった。いわく9時半過ぎにミスター・マクファーレンを投資した。自分の手がその前にしなびてしまえばよかったのに。10時半過ぎに横になった。部屋は家の反対側にあり、物音は聞こえなかった。ミスター・マクファーレンは帽子と、信じる限りではステッキをホールに置いていった。火事騒ぎで目を覚ました。哀れにも大切な旦那様は殺されたのだ。 敵の存在は？そう、
存
人は誰でも敵を抱えているという。でも、ミスター・オールデイカーは人付き合いを避けていたし、会う人も仕事関係の人だけだった。ボタンを見ると、確かに昨日着ていた服についていたものだ。木材は1ヶ月も雨がないものだから、かなり乾いていた。火口のように燃え上がって、現場に着いた時には炎以外には何も見えなかった。消防の人と同じく肉が焼ける匂いを嗅いだ。書類についてもオールデイカーの個人的な仕事も全く知らないだそうだ。というわけで、ワトソン君、失敗の報告は以上。それでもね。ホームズは細い手を信念の劇場に握りしめた。何もかもが間違っている。僕にはわかる。確かにそう感じる。まだ明らかになっていないことがあって、あの家政婦がそれを知っている。瞳の中にあった陰鬱な抵抗の光。あれは、やましいことを知っている人間の目つきだ。とはいえ、これ以上ここで喋り続けたって、どうにかなるものじゃないね、ワトソン。ただ、幸運でもつかまない限り、ノーウッド失踪事件は、僕らの成功話として描かれることはないだろうな。僕には我慢強い大衆が、さらに待たされることになるのが、目に見えるようだ。そうだな、と私。あの男の外見は、陪審員を動かすのでは。それは危険な意見だよ、ワトソン君。凶悪殺人犯、バート・スティーブンスを覚えているね。87年に自分から手を引けと言ってきたあの男を。今回の依頼人よりも穏やかな物腰で、日曜学校の若者のようだっただろう。なるほど。取って代わる理論を確立できない限り、この男は負ける。今のところ、彼の容疑からは、ほとんど欠点が見つからないだろうし、捜査も向こうの主張を強化するのに役立つばかりだ。ところで、あの書類については、一つ、僕らの役に立ちそうな面白い部分があってね。通帳を調べると、残高が少ないのは、昨年中、ミスター・コーネリアスに多額の小切手を切っているのが主な原因らしい。引退した建築家との間に多額の取引を行っているミスター・コーネリアスとはいかなる人物か、正直に言ってぜひ知りたいところだね。この男が事件に絡んでくる可能性はあるだろうか。コーネリアスは仲買人かもしれないけど、こういった多額の支払いに該当する書類は、全く見つかっていないんだ。他の手がかりはみんなダメだった以上、捜査の方向を銀行の調査に向けるしかない。誰がこの小切手を現金化しているのか問い合わせてみるよ。ただ心配だね、ワトソン。僕らの主張が無様な結果に終わりそうな気がする。レストレードが依頼人を公衆台に送り込んで、スコットランドヤードの大勝利ってわけさ。この夜、シャーロック・ホームズが睡眠をとったのかどうかすら私にはわからない。私が朝食に降りてきた時には、もう青白い、憔悴した姿がそこにあった。その瞳は黒い熊のせいで、普段よりも明るく輝いて見えた。椅子周りの絨毯には、タバコの吸い殻や、さまざまな朝刊の早番が散らばっている。電報が一通、テーブルの上に広げてあった。こいつをどう思う、ワトソン。ホームズは、その電報を引いてよこした。